名前、
あ、足立よしえです。
で、マゲッティに2年前に留学、親子留学されてた、
う
ん、
そうですね、
っていうのをお聞きして、で、まあ、今日紹介してもらって初対面なんですけど、僕親子留学に関してはもう全然素人みたいな感じなんで、うん、情報はいっぱい入ってきてますけど、うん、やっぱり自分の体験としてしたわけじゃないんで、うん、その辺をお聞きしたいなと、うん、っていうのが、僕めっちゃ相談来るんですよ、親子留学っていうのは、まあ、もう年齢的に周り子供いるじゃないですか、
はいはい、
そうするとお前最近フィリピンばっかり行ってるけど、なんか、まあ、子供のね教育ってみんなやっぱり意識するわけじゃないですか、
はい、
でその時にもしフィリピンが本当にいいんだったら、うん、そういうのも選択肢かなと思うけど、やっぱりイメージ悪いし、本当に大丈夫かな、治安はどうなのかなとか、英語の訛りはどうなのかって、まあ、よくあるそういう質問をすごい受けて、でその時に僕の中でその親子留学がフィリピンにいいのかどうかっていうのはちょっと確信を持てなかったんですよ、
はい、
でその理由はそのやっぱり子供っていうのはその文法を勉強してみたいな感じで英語を勉強するんじゃなくて、やっぱりその結構長いスパンでその遊びながら学んでいくような中で、それがフィリピンであるべきなのかなっていうのが分かんなかったのと、あと僕の周りの教育熱心な人はやっぱりフィリピンじゃなくてマレーシアとか、そういうやっぱり教育に力入れてる国に行ってる人が多くて、でそれですくすく育ってる子供を見てるだけにどうなのかなっていうのがあったんですよ。でそれででももうなんかもう元の旅人で至る所行ってるわけですよね、いろんな国で経験して、で自分の子育てにうまげってをやったっていうので話を聞きたいと、
はい、
前置き長くなってしまったんですけど、
はい、よろしくお願いします。お願いします。
お子さんが生まれた時に、うん、うまげって言ってマイナーだなと、
はい、
まあ、個人的には思うんですけど、うん、すぐそこにたどり着いたんですか。
いや、もう紆余曲折して、まずフィリピン留学が有名だっていうので、はい、最初は
2012年
ですね。2012年ですね、はいはい、の時にまずまあフィリピン留学をしようとした時に一番最初に考えたのは、
あ、すいません、そのフィリピン留学しようと思ったら子どもの教育のためですか、それとも自分らの英語を、
主人が語学学校に行ってみたいっていうので
勉強したい
と、勉強したいと。で子どもは、まあ、どちら、まあ、英語にフォーカスというよりかは、はい、まあ楽しく過ごしていただいてもらえれば、で英語に自然に慣れてもらえればいいかなっていうのを考えて、まあじゃあ語学学校じゃなくても現地の幼稚園に入れてみたらどうかなっていう、
うん、親子留学言いながら、あの親子留学ってなんかイメージ的には親子一緒同じ学校行くみたいなイメージが多いですけど、そうだけどその大人は学校に入るけど子供は現地の幼稚園に入れる、
幼稚園に入れるんですね。でやっぱりお母さんとまた幼稚園に入れないような月齢の子っていうのは幼稚園入れないじゃないですか。でその
幼稚園に、あ、年齢
的に幼稚園に入れない時にどうやって触れたらいいのかなって考えた時に、現地にはややさん、お手伝いさんのシステムっていうのがあるんですね、
はいはいはい、
まあ、月本当にまあ、5000円ぐらいとか5、6000円ぐらいで1ヶ月、
日本円で
1ヶ月、まあ、朝8時から夕方5時ぐらいまで、例えば生活すべて、洗濯、お料理、それからまあベビーシッターの役から全部やってくれるんですけど、家庭教師を頼むこともできるんですよ。
なるほど、
うん、でとにかく私は、まあ、文法とかに関してはまあ自分でやろうと、グラマーに関しては自分で、
それ自分の勉強、
自分の勉強、
はいはいはい、
のためにやっていけば、あとは喋れるようになりたかったんですね。
でもね、もう至る、もう世界一周ぐらいしてるわけじゃないですか、
うんうん、
英語できてないわけないですよ。
いや、あのね、 Do も Does も分からなくて、でリンゴ持ってます、持ってませんっていう I have と Apple って言ったぐらい英語喋れなかったんですよ、
は
い
は
い、
あ、
まあ、半分ぐらいスペイン語圏だったって言っても、スペイン語がペラペラ喋れるわけではなく、それでも大丈夫だったから、
コミュニケーションとしてはなんとかできてたけど、もう英語としてはめちゃめちゃだった、
めちゃくちゃですね
っていう自覚もあったんです。
自覚もありますね。アイハブンとのカップルの何が悪いのかわからないぐらい、はいはい、ひどいものだったんですよ。
じゃあ語学留学と言いながら学校に入らず家庭教師やっとったんですか。
家庭教師やってもらおうと、家庭教師兼ベビーシッターをやってもらえば、
あ、なるほど、
一日中一緒にいるじゃないですか。
で旦那さんは学校に行って、
学校に行って、
旦那さんは学校で子供の世話があるから、うん、ご自身は家で、まあ、育児しながら、
う
ん、で、まあ、育児一部その家事はやってもらって、で授業を受けて、
授業を受けて、そうですね、ただひたすら喋り続けたっていう感じですね。そうするとやっぱり買い物をする、それから何かに乗り物に乗る、それからゴミを捨てるとか、まあ、一般 日常生活を全部サポートしてもらえることになるんですよ、英語で。
そのお手伝いさん。
お手伝いさん。ということは常に先生が近くにいる状態で一緒に生活ができるんです。
それで、お子さんは幼稚園には入ってるんですよ、
はい、2人子供がいたんで、上の子供が4歳で幼稚園に行って、で下の子供に関しては私と家にいたので、それをお手伝いさん兼家庭教師の方がずっと見ていただくっていう感じです。
そう、ちなみに幼稚園ってどれぐらいの期間から行けるんですか？
ですね、4歳になる年少さん。
あ、年齢ですか。期間は、
期間は私たちは3ヶ月だったんですけど、
3ヶ月だけでもいい。
あと1ヶ月からでも全然行けます。行けます。もう入れてって言うとどこも入れてくれるんですよ。
その現地の幼稚園って、うん、生徒は何人なんですか？
フィリピン人もいるし外国人もいるしっていうような、それは学校によって違うんですけど。
インターナショナル。
たまたま入ったところはインターナショナルなんですけど、フィリピンの幼稚園っていうのはプライベートスクールとパブリックの法律があるので、パブリックの方はあの外国人入れないって言ってたんですけど、入れることもあるんです。入れることもある
さすがフィリピン。
そう、その辺はなあなんですけど。
でも年段全然違うんでしょ？
そうです、パブリックはただなんですよ。
外人でも、
それはちょっとわからないです。
プライベートは？
プライベートはまあ800ペソだから1500円ぐらいから。
800ペソが何ですか？
1ヶ月ですね。1ヶ月
が2000円もしない。
しない。
なんで？
なんでそれが向こうの、まあまあ、お給料で考えるとわかるんですけど、1日400ペソですよね。朝8時から5時まで大工さんが働いたとして、儲けれるお金とか400ペソ1000円ぐらいいかないぐらいなんですよ。
何が1000円？
1日の給料。
あ、そうですね。
1日の給料がそれぐらいだと考えると、やっぱ払える金額それでも高い方ですね。
それでも安すぎるな。
安いんですよ。まあ、うちが通ってたところは2000ペソ、
はいはいはい、
ちょっと高めのプライベートスクール、インターナショナルスクールに入ってたんですけど、授業内容っていうのはもう本当に4歳年少さんからもう本当に数学、ライティング、それからリーディング、もういきなり勉強始まるんです。
だからフィリピンの中でも結構豊かな方が来られる。
その学校はそうでしたね。
ええとこの子が
来てました。
で外人もいるんですか？
そこはいましたね。
インターナショナルから。
インターナショナル。
何人がいるんですか？
もう移住してきた子たちなので、まあ、そこにいたのはイギリス人の子とかがいたんですけど、メインはお金持ちのフィリピン人です。
僕あのドゥマゲって行ったことないんですよね、
はい、
で、まあ、場所ももともと知らなかったんですよ、
はい、
セブのちょっと南の、ね、
はい、
とこでしょ、
はい、そうです。
でそこはそのリタイアの方が多いんですよね。
はい、多いです。
で僕リタイアの方が多いっていうのはそのクラークとか他のエリアに多いのは知ってた、まあ、フィリピンってリタイアの人多いじゃないですか、
はい、
英語通じるし、うん、だから英語圏の人が、うん、まあ、リタイアしてると多いんですけど、うん、あのクラークとか他のエリアっていうのはもうあの女目当てのリタイアの人が、はい、多数いるわけですよ、
はい、
まあ、セブンもいますけど、
はい、
だからなんかそういうイメージだったんですけど、ヌマゲッティってなんか聞いてるとそうじゃないんですよね。
いや、あ、そうだ、近いかもしれない。
やっぱりそうなん
や。やっぱり女目当てのリタイアメイドの人が多いんですけど、ま
あ、家族で来てる人もいるんですか？
いますね。
そう、住みやすい。
住みやすい。とにかくあの移住者が一番多いって言ってましたけど、あの国内の中で、
はいはいはい、
国内の移住して国内で一番外国人率が高い町だって言ってました。
で、あれなんですよね、その結構教育に力を入れてるエリアなんですよね。
はい、あちらは10万人の、人口のうち、トゥマゲッティ市が10万人の人口のうち7割が学校関係者って言われるぐらいの、学園都市になります。
学校っていうのもそれは日本人が行くのは語学学校だけじゃないですよね？
違います。語学学校はすごくまだ少なくて、少ないですね、大学が多いんですよ。で大学が多いのでアジアだとか、まあ、そういったところからの留学生が多かったりだとか、そういう本当フィリピンの人たちが大学に行くために来る場所なんですね。
僕はいろいろがそういう場所やって聞いてたんですけど、
はいはい、
ドゥマゲッティもそうなんです
か？ドゥマゲッティは
ドゥマゲッティなんですか？
ドゥマゲッティですね。あの、まあ、ドゥマゲッティって言われるんですけど、ドゥマゲッティです。
ドゥマゲッティ、はいはい、多分ほとんどの人が知らないと思うんですよ、
はい、
その場所、
うん、
ちょっと行きにくい場所なんですよね。
はい、場所は、セブ島の隣のネグロス島というところで、地方としてはビサヤ地方一緒の場所になります、はいはいはい、セブ島からの南部のところから30分ぐらいでボートで着きますね。
でもセブ島の南部行くまで遠いでしょ？
3年、そうですね、5時間ほど。
車で行くの？バスとか？
バスも出てるし、飛行機だと30分ぐらいです
ね。セブ
から、マニラからも、セブからも、
空港まで
行く。空港、LCC を使えば、まあ、1000円ぐらいで飛べるので、すぐ、まあ、行ける場所ではあるんですよ。地方都市ですね。 すごい全部安い、うん、なんか日本でいうと名古屋みたいな、
はいはいはい、僕だから知らなかったんですけど、はい、まあ、最近日本酒の学校もポツポツ出てきてて、でそれで、あ、そういう場所があるのかと、で、ちょっと話戻すと、その子供の教育でね、すごい安くて幼稚園に行けると、一括単位 で、 でそこに8ヶ月行ったんでしたっけ、
はい、5ヶ月間まで、で残りの3ヶ月間は10カ所くらいを旅をして、フィリピン国内を、まあ、転々としながら、移動しながら旅をして、はいはい、
あ、じゃあご自身は学校には入らなかったんですか。
私は入ってないです。
ほんで、その お手伝いさんとずっと喋ってたんですか。
ずっと喋ってました、ね、
でもずっと喋ってそうですもんね。
喋ってますね。
え、それはどうなんですか、文法とか自分で勉強したんですか。
そうですね、行く前に3冊あの基礎になる、まあ、本を読みまして、うん、で、あとは、まあ、それで次に、まあ、CD みたいなので、うん、瞬発力を養うみたいな CD を1個聞きまして、
はいはいはい、
ですぐに使えるようにしたかったので、はい、自分に必要な、まあ、自分がやることっていうのは家を借りたりだとか幼稚園に入れたりだとか、それに必要な単語とかを今度全部ピックアップして、はいはい、文法を立てて自分でこういう文章、ねぎる 文法だとかそういうのを全部用意して、それはもう行く寸前、3ヶ月間ぐらいの間に、ま
あ、詰め込んだんですね。
詰め込んだんですね。
でそれで乗り込んできたんです
。乗り込んできました。
でも喋りまくって、
喋りまくり、
でそれで直してもらってみたいな。
そうです。
でもそのお手伝いさんって別に英語の先生ではないですよね。
ただ彼女はあの私が雇ってた方っていうのは、まあ、フィリピンでもトップ3の大学に入ってるような、で、もともとアメリカのコールセンターで働いてた方なんで、あ、はいはいはい、なので、まあ、全然先生としても遜色のないような感じの子を見つけたので。
どうやって探したの。
家を探してた時にたまたまあの知り合って、子供の面倒をすごいよく見てくれてたので、はいはいはい、あ、この子仲良くなりたいなと思って、で電話して、あとか電話番号、ラップ先教えてっていう声を聞いて、うちでバイトしないっていうのでスカウトしたんですね。
あ、じゃあもともとそういう仕事をやろうとしてたわけじゃなくて、
じゃなくて
仲良くなって、
仲良くなってお願いします、
個人的にお願いします。
そうです。で最初は、まあ、試しに1週間だけ、じゃああの家庭教師だけでお願いしようかなと思って、最初家庭教師でやったんですけど、私子供が2人いて、その下の子がまだ小さくて手がかかったので、まあ、落ち着いて勉強ができないと全然、うん、でじゃあもうね、勉強椅子に座って勉強は無理だから、うん、じゃあ、 生活の中で覚えていきたいからですので、途中でも、まあ、基本はお手伝いさん、それに間違ってたらどんどん直してもらえるように、それから、私がもう例えば英文を間違ってたらその都度直してくれっていうのとかも全部伝え、お願いして、それをお願いしてやってたんですけど、
やっぱり指摘してくれて
すごかったですね。なんかもうノートにびっちり次の日とかにもうこれをやった方がいいですよね、問題とか作ってくれてきたりとかした。
すごいな、その熱心さ。
そう、
だから本当にいい人に巡られたんですね。
そうですね。
で子供って4歳と2歳で行ったんでしょ。
はい、そうです、ね、
それってまだ2歳だったら日本語も
言えないぐらいですね。で
それはどう、なんかもう日常の中で英語の環境でしょ、
はい、
日本語喋れるんです
か。喋れます。
それは日本語教えたんですか、意識的
に。あ、子供ですか。
そう、どういうふうに言葉を
日本、あ、下の子、上の子は、まあ、ハローも言えないレベルでとりあえず幼稚園にとりあえず込んだんですけど、
上の子、うん、
上の子で、まあ、まあ、アルマっていう名前なんですけど、アイマアルマだけ覚えればいいって、
うんうん、
でまあ、その状態で学校に行ったら2週間後ぐらいには結構ちょっと本店、
英語喋るようになって、
喋るようになってたんです、ね、
それすごいな、
うん、早いですよ。
2週間で、
まあ、友達と遊んで、例えば待ってって言ってたのが Wait for me とかになってたりだとか。
2週間で
子供はね、馴染むのすごく早いし、そうですね、なんかもう本当簡単な、多分最終8ヶ月いて最終的なんですけど15個ぐらいのセンテンスを使い回してもう話してた。
幼稚園って全部英語ですよ。
全部英語です。
まあインターナショナルだから。で そこタガログとか、あ、ビザとかないんですか。
ですね、ないんですね。
それはそういう学校を選んだんです
か。はい、パブリックだと休み時間になると、
はいはいはい、
現地の言葉で喋ってしまうっていうのがあったんですけど、プライベートスクールは学校によっては現地の言葉を喋ると罰金とか
も。あ、そんなのもあるんですか。
あります、あります。
だそういうのをちゃんと選んで行ったら、でクラスメートにそのネイティブの子供もいるわけです
よね。はい、いますね。
何人が多いですか。
もうフィリピン人。
あ、でもフィリピン人
の お金持ちが基本的には来ていて、その中に1人2人入ってるっていう感じで。
日本人
か。日本人じゃなく、いや、私が見たところはネイティブの子がいる。で、値段とか、まあ、学校によってはもうほぼ 100% 外国人の子ばっかっていう学校もあります。
先生はフィリピン人。
先生はフィリピン人
で、みんな英語ちゃんとしゃべる。
英語ですね。
へえ。でそれでじゃあもう2週間ぐらいで英語がポロポロ出るんだったら、5ヶ月もいたら結構しゃべるんですか。
そうですね、最後8ヶ月目ぐらいに、例えば、まあ、ボートに乗ってあのシュノーケルとか行くじゃないですか。で、まあ、サンゴを踏むと死んじゃうんだよって話をしたら、いきなり怒り出してですね、うちの4歳の息子が、Don't stamp the coral because it will be dead っていうふうにいきなり言い出すぐらい。
それ誰に怒ったんですか。
周りの乗客に。
あ、そうなんや。
そうなんですよ。っていうぐらいには8ヶ月で生活の中で覚えましたね。
逆に日本語は。
いや、まあ普通に
話すの。
家だと私とか日本語環境なので日本語でし
ゃべる。じゃあもうあの日常生活は日本語も英語も普通に、
普通に。
そのちっちゃい子は、
2歳の子はルーゴ化がすごく激しくなって。
何か、
ルーゴ、
ルーゴ化って何。
be careful、it's 痛いとかそんな感じ。
なるほど。あ、ぐちゃぐちゃになって
ぐちゃぐちゃになって。
ああ、まあそりゃそうでしょうね。いつ痛い、
いつ痛いみたいな感じで。
でもまあそれも別にまあいいから、普通にそれで大きくなってきて、で、フィリピンでのその大学が終わってから日本に帰ってきて、日本の幼稚園に入れたんですか。
はい、そうです。
インターナショナル。
いや、もう全然普通の学校に入れて、まあ、英語っていうのはもうどこ行っちゃったのって感じなんですけど。
今じゃあもう全然英語使って
ない。全然英語使ってないですけど、あの向こうでできた友達が家に来たりだとか、まあ、スカイプとかで、まあ、あの子供たち元気みたいな感じでよくあの連絡をね、月に何回かもらったりするので、うん、向こうでできた友達と話してたりとか。
それは英語で喋る。
英語で喋りますね。
だからまあ使う機会は全然ないけど、まあ、ちっちゃい時にまあ体験したことやから、まあ、残ってるんで
し
ょうね。
そうです。努力しないと。これちょっと面白い話なんですけど、私の周りあの英語でご飯を食べてる人っていうのがすごく多いんですね。あの通訳さんだとか、
あ、なるほど、
あの翻訳されてる方とか、
はいはいはい、
ああいう方と聞いたんですよ。どうしたら英語って喋れるようになるのって聞いたことがあって、
はいはいはい、
そしたら見事なんですけど、これ小さい頃に勉強してた方ってほぼいないんですよ、残念なことに。で、幼稚園ぐらいまで海外で過ごしてた人、小学校2年生ぐらいまで、うん、あのカナダで過ごしたっていうその友人がいるんですけど、話した時にどうだったって聞いたら全部なくしたっていうことで。
なるほど。
で、努力しないとやっぱりこの日本語環境って消えちゃうんですよ。
なるほど。
ただし面白いのが、みんなその頃が面白かったって言って、面白い記憶だけが残ってて、大きくなってから自分で勉強したいと思うらしいんですね。
なるほど。
で、自分で海外に行くんですよ。それでみんなしたらそこでもう一回なくしちゃったけど、そこでもう一回勉強して、だから意識が外に向くっていうのが大事なんじゃないかなって思ったんですね。
いや、それすごい重要だと思うんですよ。あの僕の友達で、まあ、その冒頭にそのマレーシアとか連れて行ってるっていう教育熱心な人が多いって言ってましたけど、彼らが意識してるのも、まあ、もちろん言葉もそうなんですけど、日本人っていろんな意味でメンタルストップかかってると思うんですよ。海外にとって、いや、それってちょっと大冒険みたいな。 でも一回やったことって、僕も昔フィリピン君大冒険でしたけど、今関西に帰るのと大したことないですよ。で、そういうお子さんも言葉を忘れちゃっても、外国人の友達がいたら、例えば香港も別に遠くなくて全然行動エリア で行って友達と再会みたいなので、やっぱり言葉を失っても、その自分のエリアって広がってると思うんですよね。
そうですね。
で、それは僕の友達も言ったのは、その海外が特別なものじゃないっていう意識だけをしかなくてもすごい価値があるって思ってて、いろんなとこ引っ張り回してるんですよね。飛行機乗ったことない人って行くのも大冒険やけど、あ、何回も行ってるから普通にチケット買って行くだけでしょみたいな。だからそういうのがあるっていうのは価値だと思うんですけど、それを価値と思ってない人もいると思うんですよ。だって言葉忘れちゃうんだ、意味ないやんっていう考え方もあるんで。でも今のエピソードはすごい面白いなって、そこに好奇心があるから大人になった時に行こうと、絶対その人って上達すると思いますよ。面白いな。
なので、まあ、数値化的にね、しろって言われたらもう難しいかもしれないんですけど、うん、でも いざもう本当に喋れる人にこうやって聞いてみるとそういうことがすごく
多い
で、なので、まあ、1、2ヶ月海外にいたから1年海外にいたから絶対にプラプラになれるとかそういうのっていうのは、まあまあ、親としてね喋れてたら嬉しいなっていうのはあるんですけど、そこまで期待しなくてもなんか楽しいよって、
うんうん、
で続けること好きでいてほしい、好きでいること続けられることってやっぱ好きになってほしい。で、まあ、うちの息子恐竜大好きなんですけど、彼の頭の中には、まあ、スピノサウルスっていうナイル川周辺にいる恐竜が大好きなんですね、うん、でも彼の中では恐竜をの骨を探したいイコール自分はエジプトのナイル川に行かなきゃいけないんだ、うん、あそこに行ったらこの言語が必要なんだよっていうのが順序立ててあるんですよ。
もうある
あるんですよ、そういう風に。だから私はそういう気持ちをとにかくもう本当にやりたかったら本人がやると思ってるので、あのその気持ちを育ててあげたいなっていう気持ちで親子留学をサポートしてるんですね。
なるほど、すごいいいと思うな。あのやっぱり留学って、うん、英語を勉強しに行くってプライドが、まあ、高くて当然だと思うんですけど、うん、それ以外の付加価値がたくさんあると思うんですよね、
はい、
で僕はその身近にさせてあげる英語とか、うん、英語って教科が好きって思うだけですごい価値があると思うんで、実際言語学習なんて留学だけで終わらないですから、うん、きっかけでしかないじゃないですか、うん、だからそういうふうにそういうふうな気持ちでちゃんと理解してね、うん、行くんだったらすごいいいなと。でみんながみんなその現地の幼稚園行けるかわからないですけど、多分だからあの旅スキル高い方やと思うんで、
はい、
でも学校に行くよりも多分現地の幼稚園で友達作った方が子供にとってはすごい楽しいんじゃないかな、うん、
また会いたいって言いますからね。
でもなんかそういうサポートもされてるんですよね。
してますね。
そうね、いや
そうですね、今はあの、まあ、完全に無料で、うん、あのスカイプを使って、まあ、自分でやってみたい、自分で、まあ、現地にもうちょっと長くいてみたいっていう人への無料サポートと、まあ、なかなか、ね、家を探したりだとかお手伝いさんを探したりするあのところまで不安だっていう方には、まあ、パッケージで一応あの全サポート付き、その後も家を借りた後のサポートも付きで、まあ、パッケージみたいなのも作ってサポートさせてもらってます。
自分がもともとだから旅行英語は、まあ、一応コミュニケーションの意味では困ってなかったわけじゃないですか、
はい、
それが留学のその5ヶ月とかで明らかな変化が
ありましたね。あの英語アレルギーが全然なくなったっていう。
あったんですか、もともと。
すごいありまして、もう英語の文章を見た時にもう読もうって気が起きなかったんですね。
でもやってたことってひたすら会話やってたんでしょ。
ひたすら会話。
それってリーディングとかのアレルギーも
変わりましたね。やっぱりあの基礎を全然、中学校の基礎もできてなかった状態だったので、当時あの行く前っていうのはもう本当に分かんなかったんですよ。もう Do も Does も分からない、 I have と Apple っていうで、どこが違うのか分からないみたいな感じだったんですけど、それがあの基礎が分かったことによって、あとはもう単語力だけだなっていうのがよく分かったんですね。自分ある程度文法を覚えたら、あとはまあ使うこと、アウトプットしてくること、使い慣れていくことしかないなっていうのに気づいたので、まあ、あとはまあ自分の必要とする、まあ、興味のあることですよね、うん、あとはまあ音楽がすごく好きなので、あの延々とシャドーイングを音楽でやってたんです。車の中で運転しながら、子供が例えば今だったらアナと雪が大好きなんですけど、うん、それの英語のやつを延々とかけ続けてくれって頼まれるんですよ、子供にも。
で
ずっと聞いて、とにかくシャドーイングし続ける、歌い続けるのね。でそうすると子供の耳が歌えるようになってるんですよ。で後から歌詞を見たりだとかした時に、で分からない意味があったらその時にちょっと弾いてみるとか、まあ、あとは漫画のワンピース好きなので、現地にいた時は毎週のようにネットで英語のワンピースの漫画が毎週更新されるんですよ。でそれを読んで分からない言葉を日本語で弾いて、その後日本語のワンピースを読んでみたいな。で自分の
それって自分で編み出し勉強の方法として編み出したんですか、それとも自分が楽しいことをやってたら英語学習につながった感じですか。
ですね、どっちとも言えるのかもしれないんですけど、まあ、英語を勉強したいって気持ち ちはやっぱりいる間は勉強したいっていうのはあったので、最初は、まあ、せっかくだったら自分がやってることを、例えば、まあ、向こうだとケーブルテレビすごいタダで見れたりもするんですけど、一日中ディズニーのアニメとかやってるんですよ。で子供もアニメだったらテレビ見るんで、一緒になってテレビとか見てるといつの間にか子供がクイズとかに英語で答えてたりとかするんですよね、テレビの。それで、まあ、自分も毎日のようにあのテーマソング聴いてたりだとか、はいはい、まあ、そういう感じです。
だから、まあ、フィリピンって授業だけじゃなくて街中でも英語だから、その環境をまあ、うまく使ったというか、
そうですね、
普通に、まあ、使った意識もないかもしれないけど、多分まあ性格もあると思うんですよ、
はい、
ご自身の性格が、まあ、ポジティブに遊びながら、うん、この英語の環境でこうレベルアップしていきたんですよね、うん、そうか。今ね、その相談された時にね、親子留学したいと、うん、っていうのが、まあ、ポツポツ来るわけですよね、うん、でその時ってなんかカウンセリングみたいなことするんですか？
そうですね、大体まあ時期と何がしたいのかっていうのをまず聞くんですよ。留学がしたい、留学がしたいのか移住がしたいのか、それから期間が2週間で遊びたいのか、それとも英語が喋れるようになりたいのかっていうのとか、まあ、そういうのいろいろ聞いて。
2週間とかでもあるんですか、親子で？
ありますよ。
夏休みとか？
あります、あります。一番多いの多分夏休みとかですね。
そうですね、僕もその時期が多いんですけど、その時って幼稚園とかに入ることを提案するんですか？
いえ、人によります。長い人には幼稚園なんですけど、1週間とか2週間の時は学校にいた方がいいよって言いますね。入り口として。
だそれも、なんていうかな、別に学校でグラマーの勉強するとかじゃなくて、まあ、英語を楽しむみたいな、そういう位置づけで学校に入る。
そうですね、もうだって前より一番は好きになってもらうこと、本人が続けたくなるような仕組みを作ってあげることが私の、まあ、親としての気持ちっていうのがあるので、スタンスとしてね、自分のスタンスとしてはとにかく楽しくないと、自分もそうですけど、楽しくないと続けられないし、楽しくないと頑張れないんですよ、ね、でも逆を言ったら楽しければ何だってできるっていうのがあるので、楽しいことをとにかく考えてます。
その時ってやっぱり親子留学向きの学校と向きでない学校ってあるんです
か？ありますね、まあ、聞くしかないんですけど、
学校に
聞いてるんですけど、まあ、強いところ弱いところっていうのはやっぱあるんですけど、
あります
よね。まあ、基本的に私が紹介できるのは、まあ、自分がきちんと知っていてどういう学校かっていうのを知ってるところしか私は紹介してないです、うん、基本的には、まあ、自分でやってください、そのサポートをしますっていう、
はい、子供ってそういう、うん、子供、親子留学来るときって、うんうん、そういう子供って勉強してから来てるんですか？
もうまちまちですね。もうこっちでもうまあ、インターナショナルスクール通ってるから、その夏休みだけその伸ばしたいからっていう人もいるし、全くゼロの状態でちょっと外国を知ってもらいたいからっていうので来る人もいるし、ほんとまちまちで、レベルによってそのレベルとその子の性格ですよね。やっぱうちの子はもう何て言うんですか、人の心の壁をぶち破って現れるぐらい、まあ何て言うんですか、すごく人懐っこい子なので、まあ、人見知りがない子だっていうのがあったので心配してないんですけど、人によっては2ヶ月ぐらい、まあ、孤独な時間を過ごしてるっていう子もいるので、性格によって。
え、じゃあスカイプで相談を受ける時は子供とも話すんですか？
いや、大体お母さんに聞いてるんです
ね。あ、お母さんに聞いてる。どういう性格ですか、
うん、
でそういう子供の性格も考慮して、うん、必要な期間とか、まあ、それだったら2週間やったらこんな感じかなみたいなことばっかもしてあげたり
してますね。
僕は今日話するまでフィリピン留学の親子留学っていうのはちょっと懐疑的だった部分もあるんですけど、でも話の中でまあ、例えば韓国では当たり前にやってるわけじゃないですか、
はいはい、
韓国で親子留学ってもうインフラとしてできてるから、
はい、
だから韓国コリアンタウンもあるし、韓国やったらもう学校の中で単位取れたりとか、もう学校レベルも提携したりするから、普通に親子留学が韓国人がやってるのを考えると、やっぱり使い方次第なのかなって、まあ、やっぱりできることはあるんだなと思いましたね。
そうですね、あちら、まあ、韓国の方年間10万人ぐらい今行かれるみたいなんですけど、 その半分が小学生とお母さんのコンビネーションだっておっしゃってたんですね。なるほどね、うん、でなんでこんなに多いんだって韓国人語学学校オーナーの方に聞いたんですよ、うん、そしたら僕たちの韓国人 の, そのところにはもうサポートする、例えばホストファミリーを紹介するだとか学校を紹介するだとか、そういうサポートっていうのがすごく整ってるの、うん、なのですごく来やすいんだよね。でも対して今日本人がやってるサポートっていうのは語学学校エージェントに振るだけっていうスタイルなんですね。で私ができたらいいな、やりたいなって思ってることっていうのは、それを韓国人がやってるみたいに、うん、生活の中に組み込むような感じで、うん、まあ、現地の学校に行く、足りない部分を語学学校で少しプラスするっていうのが向こうのスタイルなんですけど、それをもっと日本人のちっちゃい子たちに、
足りない部分を学校で学ぼ
う。そうなんですよ、現地の学校に入るんです、みんな。
だから語学学校メインじゃないんですね。
違うんです、幼稚園、小学校、中学校、高校、いきなり海外に行ってそうやって現地の学校に入れるところっていうのは世界でもすごく少ないんですね。それができるのがフィリピンなんですよ。
ちなみにね、うん、だとしたら、うん、日本人の高校生とか大学生はどうなんですか？
入れますね。ただ、はい、まあ、ある程度レベルが必要になってきちゃうんですよ。
今度英語がある程度できないと。
そうなんです。英語証明書っていうのが小学校を超えてくると、小学校に入るために英語の証明書が必要になる。
幼稚園まではいらない。
いらない。
英語ゼロでも大丈夫、見てくれるんですか？
そうです。
なるほどね、勉強になるわ。
そうなんですよ。なのでもし小学生からまたね、全く喋れないのに小学校に入って授業を受けろっていうのは多分無理だと思うので、そういう子には私語学学校を勧めてるんですよ。
小学校
で、うん、親子留学をしたいっていうことに関しては、まあ、いきなり小学校に入るよりも
入れないですからね。
入れない、うんうんうん、なのでそういう子たちには語学学校を進めてるんですよ。
でもそれを聞くとやっぱり小学校入るまでに一回ちょっと経験してほしいよね。
そう、
初期でもいいから。
そう、
その時ってどれぐらいの期間がおすすめなんですか？
まあ最本当、まあ、なかなか休みが取れないとは思うんですけど、できれば1ヶ月は最低でも行ってほしいかなと思います。
でもまあ親も仕事があって子供学校あったら1ヶ月はなかなか難しいですよね、
うん、2週、まあそうだな、2週間か、最低2週間かな。
1週間短いですよね。
短い、無理。
1週、
ね、2週間だったら単純に楽しんで帰ってもいいんじゃないかな、
うんうん、2週間か、うん、
2週間から、まあ、夏休みとか春休みとか冬休み使って行ってもらうのが一番、まあ、問い合わせ的にも多いかなと。
ちなみに治安を心配される方も多いと思うんですけど、うん、まあ、ドゥマゲッティは、ドゥマゲッティは、うん、まあ、治安がいい、
はい、
そうじゃないですか、はい、まあ、僕まだ見てないんで多分今年この後行くと思うんですけど、うん、親子やったらやっぱりドゥマゲッティがおすすめなんですか？
そうですね、13カ所ぐらい回ったんですけど、フィリピン国内を、はいはい、まあ、不時移住を繰り返しながら、もうダントツに住みやすい、もうインフラが整ってる、イミグレがある大学病院、24時間あるような病院もある、それからイオンみたいなデパートもあって日本食も買える、それから縦横無尽にもう1日24時間足が走り回ってる、トライシクル、それからジプニー、
24時間
ですね。
夜中も？
夜中も走ってる。
なんで？
夜2時ぐらいまで飲んでても別にそれでも帰れる、走ってるんです
よ。なんでないの？
ジプニーとかはなくてもトライシクルはもう絶対走ってるんで、なので夜遅くまで飲んでても帰れるし、変な話、2歳4歳私の3人弱小コンビ3人で夜の10時ぐらいにフラフラ街を歩いててもそんなに危険を感じるまでもないぐらいの、
そんなとこがフィリピンにあるんですね。
そうなんです。実は世界安全指数っていうのが出てるんですけど、東京よりも安全ってされてるのがドゥマゲッティなんですよ。
フィリピンの他のエリアは悪いでしょ？
悪い。それね、実は一概に言えないんですけど、大きな町ほど悪いって言っておいた方がいいかも。都会になればなるほど治安は悪くなるし、田舎に行けばそんなに悪くない。
ね、僕もだから、まあ、悪いって言っても変なとこ行かんかったら、まあね、いいんですけど、まあ、やっぱりマニラセブはトラブルできますよ、うん、でも田舎行ったらもうみんなおっとりしてるし、うん、やっぱりなんかそういう雰囲気は全然違うなと思いますね。
まあ、変な話、私もお酒飲んで、まあ、家で子供2人寝かしたまま外でお酒主人と2人で飲んで途中で帰れなくなって海ので寝転がって寝てそのまま朝を迎えたりとかありますね。でしかも家の扉開けっぱなしだったってい
う。今まで、
はい、
紹介していろいろしたわけでしょ、
はい、
でも満足して帰ってきた人もいるわけでしょ、
はい、
誰か紹介してください。
あ、分かりました。
っていうのが、うん、多分ね、僕から見てやっぱり上級だと思うんですよ、
はいはいはい、
一般的にない、はい、でそれが僕もね、はい、いろんなやり方を教えて自分でやったらいいやんって言うと、うん、みんな誰でもできると思うんですよ、
はい、
でもやっぱり僕も自分がスタンダードじゃないと思ってるんで、その普通の人が、はい、じゃあスパゲッティでどういう感想を持った、まあ、全く同じかもしれないし、もしかしたらちょっと違うかもしれないし、なんかそれをもっと知りたいなって。で、今日の話はその親子留学としては僕はすごい勉強になったんで、これを聞いてる人も参考になると思うんですよね、
はい、
で本当に本気で検討するんだったら相談に乗ってあげたらいいと思うし、はい、なんか子供の時に絶対に英語に触れてた方がいいと思う、
それがなんか自分の中の思うグローバル化っていうのは、はいはい、自然に入ってくることがグローバル化だと思ってるので、まあ、今からね、まあ、勉強させるのも今から覚えてもらうっていうのはもちろん大事なことなんですけど、はいはい、一番はまあなんか自分のから出てくる興味を引き出してあげることじゃないかなっていうのをすごい思ってるので、うん、もうなんかもう英語と肩肘張らずに、うん、まあ、なんか世界を楽しんでもらえればいいんじゃないかなと思います
。その時ね、ちなみに旦那さんは学校行ってたんですかね、
はい、
5ヶ月
5ヶ月行ってましたね。
どうやったの？
いや、伸びましたよ。でもまあ普通に、まあ、私よりは分かったとはいえ、
もともとでも一緒に旅してたから、日常生活は何とかできてたんでしょ、
まあ、まあ中学の文法がちょっと危ういぐらいで行ったんですけど、まあ、帰ってきて普通にまあなんか面接を受けたりだとか、英語で面接を受けたりだとか、まあ、政治の話をしたりだとか、そういったまあちょっと突っ込んだところぐらいまで会話伸びたりしてますね。
じゃあ学校の体験も満足？
満足してます。
それはドゥマゲティの学校なんです
か？ドゥマゲティの韓国人系の学校になります。
日本人の生徒っていたんですか？
いないですね、ゼロです。そこはちょっと珍しい、ボーディングを作ってないタイプの学校で、
通いで。あ、そうかそうか、だから家借りてますからね。
そう、一応最近ボーディングっていうか、まあ、外部寮を作って、まあ、そこを住めるようになってみたいなんですけど、基本的にはまあ通いでみんな来るような学校です。
それはなんか、なんでその学校になったんですか？
いや、たまたま、そこには最初ないって、生まれてに語学学校見つからなかったんで、今前、うんうんうん、そしたらイミグレーションのところに韓国がハングルがバーって書いてあったんですけど、なぜかそこに学校って漢字で書いてあったんですよ、うん、で、あ、これ学校なのって言ってラングイッジセンターって書いてあったんで、あ、これってもしかしてそうなのかなと思ってホームページ見たら Google 翻訳使ってハングルを読み解いた限り学校であると、うん、で値段見たらバカ安だったんですよ、そこが。
おー、まだあるんですか？
いやいや、ありました。
あ、安かったんですか？
安い、当時1時間150ペソで受けられた。
それってあの1ヶ月いくらとかじゃなくて時間単位で受ける学校なんです
か？その学校ね、ちょっと珍しいことに、例えば病気で休んだりだとか、明日遊びに行きたいから休みにしたいって言っても授業の振り替えできたんですよ。
あ、だからもうチケット制みたいな感じ。
そうそうそうそう、で変わって、だから今日体調悪いから休むって言って、普通他の学校だともう期間で限定されて
て1ヶ月いくらみたいな、
なんですけど、そこはもう余計なもの全く取らずに、まあこの時間分だったら振り替えでもいいよっていう感じでやってくれたので、はいはい、それが気に入って、最初はまあ多めの時間で勉強して、後半は、まあ自分でちょっと少なくしたりとか。
だからそれなんか百何十時間チケットみたいな買うんですか？
いや違います、1時間ずつ。
え、毎回払うんですか？
いや、だから最初は、まあね、1ヶ月払う、行くよって言って1ヶ月分払ったりしてたんですけど、あともう長くなってくるとなーなーだったんで、まあ、今度払うみたいな感じで
フィリピン人みたいになってきて
るわけです。そうそう、で、まあ、ほんと仲良くなってって、まあ、家族ぐるみでは本当仲良くしてもらってたので、よく学校での生徒さんたちと一緒にアクティビティでどっか島行ったりだとかいろいろしてたので。
じゃあ本当に原則としては授業終わったらその授業代を払うみたいな？
いや、もうちょいまとまった感じ、1週間か2週間とか。今月中はいるから、じゃあ2週間で1回払おうか、どうする？
え、それはじゃあ受けた授業カウントされてて、この日5時間、この日4時間、じゃあだいたいこれぐらいやから
いくらみたいな、1コマいくらっていう感じの値段がついてたので、もうそれをでも、まあ来週まではいいけど、その週、次の週は1週間別の島遊びに行くからお休みで、その次の週もまたよろしくねみたいな。
日本資本でそのまま料金体系の学校ってないんですよ、僕が知る限り。
実はあるんです。
あるんですか？
ドゥマゲティにもう一個、日本、 SPEA っていう学校なんですけど、あそこ、まあ、
あ、その、あの、
そうですね、
あのポップさんの、
ポップさんの学校、
あそこってそういう料金だけなんですか？
実は
月いくらじゃないですか？
月いくらなんですけど、外部も外部生も実は受け入れてるらしいです。
ああ、じゃあ別に家自分で借りて、うん、そういう料金でやってもいい。あ、僕はあの韓国仕様の学校でそういう料金体系の学校何個か知ってるんですよ、うんうん、でまあゴール的やなと思って、フィリピンで祝日多いじゃないですか、
多い、
だから急に祝日になったら、うん、もうせっかくの1ヶ月やのに今回授業全然ないやんけってあるんですけど、そのチケット制だったらチケット使わないだけやから、うん、翌日 ね振り越せるからゴール的だなと思ってたんですけど、日本人でそういう学校ないなみたいな思ってたんですよ、あるんですね、
頼みましたね。で私もね、最初行く前なんですけど、まあ、エージェントさんに聞くんですよ、外部料のある学校、まあ、なんか家族で行きたいっていうのがあったので、はいはい、私たち別に学校で勉強したいわけじゃないと、だから通いで家借りたいからそういう学校ありますかって聞くと、50校ぐらい持ってる学校でも1校とかしかないんですよね。
エージェントってね、多分ね、それ売りたくないですよね、危険が伴う、ね、うん、お金にならないし、危険もあるかもしれないですが、うん、学校でもパッケージされてたら、うん、ちょっと学校の責任できるけど、うん、なんかやっぱり自分が送った人がトラブルになったりとか嫌じゃないですか。だから歩け、実際学校僕回ってると外部料ある学校あるんですけど、あんまり PR してなかったりとか、エージェントは言わなかったりするから、まあそれでも自分で見つけて、そうか、今じゃ あの留学相談とかされると、大体その離れ技というか、なんか家と学校別々の提案をされるんですか？
もう本当に人と時間によって変えてます。まあ、短いんだったらあの家借りるのはもったいないよとか、それだったらホテルとか安いんじゃない、一番安くしませんの何かって言ったら、やっぱり家とか借りて完全に外部の方が安いんですよ、正直。
家借りて自分で通う、
自分で通うと、もう多分普通に考えて10万円もあったら家族4人が遊んで学校行ってもそれで賄えちゃうんです。
まあ4人家族で行くと、4人ってまあ4倍かかりますけど、家やったら1個借りたらね、広いですからね、
う
ん、住居としては絶対安い。
絶対安い。で、まあ別にご飯は現地でスーパー買って作ったりとかも全然できるので。
でもそれ考えたら、留学するときに友達4人で行った方が安い
ですね。安いですね。
ね、部屋共同生活よ。
そう、一軒家で、例えば、まあ、ドゥマゲテの話に限っちゃうんですけど、5万円ぐらい払うとプール付きのお家とか借りれちゃうんですよ。うん、5、6万円ぐらい払うと。で、まあそういうところね、みんなで友達同士で借りて、シェアハウスしても楽しいと思うし。でもそれの、まあ、探し方とサポートとか、うん、
してるんです、ね、
してるんです、
ね、だからみんながみんなそれを望んでるわけじゃないと思うけど、やっぱり一定の人は、ね、やっぱりその、まあ、多少のリスクもあるから、
そうですね、
そういうのも旅慣れた人とかは安く英語を勉強して現地と触れ合う、いいな。
で、そうじゃない、まあ、もう集中して勉強したいっていう人には語学学校をやっぱりあの、ね、おすすめしてますね。
あのその行く前のサポートスカイプでどれぐらいやるんですか？
すごいですよ、大体一番少なくても絶対1時間はやっていて、大体、うん、みんなリピート、ほぼ今 100% リピートしてるんですよ皆さん。
リピートって何をもってリピートなんですか？
ですね、もう一回連絡が
来て、はいはい、
もっとわからないことが出てきましたっていうので、はいはい、絶対3回4回電話かかって、まあ、スカイプで話をして。
それ大変じゃないですか？
あのね、しんどくなったらやめようと思ってて
それね、僕も全く同じで、みんな全然知らないから、うん、1回も話してブワッて話してるんですか、でもうその時いっぱいいっぱいになって、でまた自分で調べたりとかやるじゃないですか、
はいはい、
そうするとやっぱりまた来るんですよね、うん、でそれエンドレスになる人もいるんですよね。
あ、いますね、
これ終わりないなみたいな、
終わりない。
で、まあ、こっちもできる限りはするけど、なんていうかな、もう分からないから決めてくれみたいな、
うん、
もう信用したみたいな、うん、場合もあるし、
うん、
人によってはもう次々質問が
溢れ出てくる
人もいるし、
不安ですもんね、
うん、不安やから。で僕もまあ今はもういいと思ってずっとやってるんですけど、これでも本気でやったらめっちゃ大変やなと思って、てか終わりないし、
終わりないですねでもね、多分ね、今それが楽しいんです
よ、
ね、
ああそっかそっか。
じゃなんか一番は好きになってもらいたい、
うんうん、
すごい自分が行ってものすごく楽しくて、まあ、フィリピンに対して恩返ししたいじゃないですけど、あんなイメージが悪い気もなくて、実際に行った時にのギャップ、本当にすごく綺麗で楽しいっていうのがあって、人もすごく
いい、ね、
びっくりするぐらい真面目な人とかもいっぱいいるんで、だからそういうのを知ってもらいたいから、とにかく今は行ってもらいたいから、とりあえず行ってみてくださいと、
はいはい、
でまあきっとすごい好きになるんじゃないかな、うん、だから、まあ、それの助けという意味で、まあ、やってますね。
いや、まあ、ほとんど僕と同じスタンスだなって今日、まあ、この収録前にちょっと話して思ったんで、はい、僕に親子留学の相談が来たら転送するんで、
あ、お願いします。はい、全部もう詳しいからバリバリやります
よ。はい、いや本当になんか聞くべき人に聞いたら方が絶対いいと思うんですよ。でそういう名乗ってる人でも全然詳しくない人もいるんで、まあ、ちょっと似てるスタンスなのを感じたんで、うん、ぜひその満足いく生徒をこれからも増やしていってほしいな。
そうですね、頑張ります。
すごいな、面白いですね。
なんかいろんな人がいます
ね。ね、でもそこでまたつながり もう長い目で財産になり得るじゃないですか、うん、やっぱ変わった人多いし、うん、
まあね、移住しようなんて思う人はまあ基本的に普通の人じゃないですよ。
そうですよね。それもあえてフィリピンでしょ。
そう、
移住しようと思ってフィリピンってなんでなるんやろ。
あ、いや、あのね、多分リタイアメントビザが取りやすい。
ああ、200万ぐらいで取れる。
そう、しかも34歳から行ける
んですよ。そうなんですよね。
で半年以上ビザの更新を続けるようだったらリタイアメント取っちゃった方が安い。
取りました。
取ってないです。
もう取ってない。
うん、私たち8ヶ月でもう払い続けたんですけど、まあ、人による2人ぐらいだったら、まあ、お母さんと子供ぐらいだったら半年ぐらいでビザ代、あのリタイアメント代出ちゃうんで、まあ、それで行こうかなっていう人が多かった
ですね。うん、確かにアジアの中で今取りやすいですよね。
あとはいざもう移住して辞めようと思った時にあそこ2年まで延長できるんですよ。
何を？
あ、ビザを。なのでお金さえ払えば2年間やれるんですね。
いざ辞めようと思った
ら、いざ例えば移住しようと思ったけど合わないとかってあるじゃないですか、うんうん、お試し移住ができるんですよ、フィリピンは。うん、2年までビザ代さえ払い続ければ観光ビザで2年
間住めるんですね。ああ、そういうことね。はいはい、うん、なるほどなるほど。延長でね。
延長で。
そういう国、あ、他の国でないんですか。
ま、もう2年はあんまり聞いたことない。大体もう長くても3ヶ月とかでもう出てってくれとか。海外そういう状態だったんですけど最近厳しくなって、
はいはいはい、
あの近くに
出れなくて出ても、ね、
国境出て帰ってももう1週間で出てってくださいとか多くなってきちゃったんで、もう今そういうことができる国。
そっか、家族でプチ移住の実験ができると。
実験ができる。で、嫌になったら帰ってちゃえばいいんですよ。それができるのがあの国の凄さなんです。
なるほど。
で、レンタルハウスとかも腐るほどあるんで、ピンポン貸してください。
ズマゲテの他でええ場所ってなかったんですか。
ね、住みやすそうだなと感じたのはあのエルニドで有名なパラワン諸島なんですけど、 あそこのプエルトプリンセサっていう街があるんですよ。
高いんじゃないですか、そんなところ。観光地でしょ。
エルニドまでバスで7時間くらいあるんですよ。遠いんですよ。なので実際の拠点になる街っていうのはプエルトプリンセサって街があるんですけど、そこも多分、ま、住んでないので言えないんですけど多分住みやすいんじゃないかなと。学校も多分探せばあるんじゃないかな。あそこは多分外国人が行って住みやすい街じゃないかな。あとはね、田舎すぎちゃってインフラが整ってなかったりだとかすると、あと学校の状況ですよね。学校とかそういったものを考えるとある程度の大きな都市じゃないとやっぱりミグレーションが近くにないとか24時間見てもらえる病院がないだとか、そうすると住みにくくなってきちゃうと思うので、あとはまあ人気があるとしたらサンフェルナンルサントニアル、サンフェルランドラ
ビーチの
ウニオとか、多分私ちょっとバギオ行ってないんですけどバギオとかも住みやすいんじゃないかなと勝手に思ってます。それはミンダナオ地方の行ってないんですけどダバオっていう。
ダバオ僕行きたい。
そう、ダバオも綺麗らしいですね。ただミンダナオ地方はミンダナオの島っていうのはちょっと
治安が悪いです
ね。そう、イスラムの、ね、宗教の
戦っておりますから
ね、うん、ちょっと治安が悪いかもしれないです。
あ、食事はどうやったんですか。
とね、基本的に私自炊が好きなので。
あ、自炊してたんですか。
あの日本食ばっか作ってて、あとはもうやっぱりあの海がすごい近いのでもうイカとかもう色変わる、触ると色変わるぐらい新鮮なやつがパンパン来るんですね。だからお刺身とかも食べたい放題で、でマグロバン置いてあるんで朝8時とかにあの水揚げしたやつが机の上にバーって並んでるんですよ。魚屋さんロードみたいな10軒くらい並んでる。でそこ行ってマグロの腹のところを切ってくれとか、それ3枚おろしにしてとか言って適当に買ってきて料理したりとか。
だから野菜も食材には困らない。
全然困らないです。
安いんですか。
安い。安いし日本米も買えるし買おうと。
日本米も、まあ、日本米は高いですね。
日本米はね一番最高級品なんですけど、韓国のお米が日本のお米に近くてフィリピン米とほぼ同じ価格なんですよ。
じゃあ自炊してたら お金もそんなに
かかんない。
だ自炊してもその日本並みの食材を買うと高くついたりとか
あります、
あるじゃないですか。でもふまけてでは大丈夫。
いや高いことな、あのお母さん味噌って名前出しちゃいますけど、日本で100円で売ってるやつが大体400円とかする、うんうんうん、高いんですけど、例えばまあ高い日本食材って高いなって感じたの、かつお節だとか、うん、まあ海苔だとか味噌なんですけど、醤油はキッコーマンが進出してるので、うん、現地と普通の価格で買えるんですよ。で次、まあ、あとはごま油とかが買えれば別に日本醤油っぽい感じの
はできる、
できる。あと煮干しも売ってるんで出汁も取れるし、うん、あのまあ、ぜひチャレンジしてもらいたいのが、お寿司すっごい人気なので、ツナロールとかね作ってあげて振る舞ってあげると大人気です。
へえ。ローカルの食事はどうやったの？
ローカルの食事もね食べてますよ一回。レストランすごく、まあ、熊谷店に関してすごく多いんですね。というのは、まあ、外国人が一番、
あそっか、だから
移住してる。
フィリピンって、まあ、フィリピンレストランの韓国レストランが多いですけど、そこは移住者多いと、その西洋の
ご飯も食べれる、
パスタとかも食べれる、
パスタとかも、イタリア人のパスタのお店とかがすごく安く食べれたりとかして、ちなみにフランスの料理ではコルドンブルーってところがあるんですけど、まあフランス料理やってる方だったら、まあ、全員知ってるじゃないかっていうぐらい有名なフランス料理の学校があるんですけど、そこで修行された方がフランス料理のお店開いてるんですね。大人5人、子供2人で食べて飲んで7,000円、全員で7,000円ぐらい、そんな、まあそういうところでやってる人のところでもそんなもんだったのでぐらいで食べれちゃう。ただしマニラに行くとこれが2倍3倍ぐらいの値段になっちゃう。地方都市の良さっていうのはやっぱちっちゃな値段の安さ、あと家賃の安さっていうのはあります
ね。学園都市って言ってたじゃないですか、
はい、
学園都市って、
はい、
だから大学生がその一人暮らしとかしてるんですか？
そうですね、海外の子たちはそうですね。
で、あとはそのリタイアした人らがいる。
家借りて。
で、まあ、地元で生まれ育った人たちがいる。でも、学校関係者が7割か8割いて、うん、で、学生ばっかりだったら、その地元で生まれ育った人ってそんなにいないんですか？
いや、あのね、結構みんなそこで根付いてるみたいな。
あ、そうな
んですか。仕事がそこにあるんで。
仕事があるん
ですか？仕事があるんですよ。ってことは、あのトライシクルがまたあそこ一番上らしいんですけど、それでも食べていけちゃうぐらい、
あ、
人がいっぱいいれば、
んなんやそこ、
そう、ちょっとね不思議な街、すごいおすすめですよ。
もう行きますよ。
行ってください。
はい、
ぜひぜひ。
話尽きないですけど、
はい、はい、
なんかメッセージあります？
そうですね、フィリピン留学は英語ももちろんなんですけど、海がものすごく綺麗で、まあ、モルジブで働いてた方とかも言ってたんですけど、モルジブより綺麗じゃんって言ってたりとか。
それでもフィリピンのドゥマゲティが綺麗なんですか？
いや、ドゥマゲティは実はね、あのダイビングって有名なんですよ、
あ
そこ。
あ、そうなんですか。
うん、あの世界のね、ソナルジオグラフィックかな、なんかの2012年あたりだったと思うんですけど、ベストオブアジアとかに選ばれるようなダイブスポットとしてすごい有名な場所が近くにあったりとか、ダイビングがものすごく有名なのでとか、まあ、ジンベエザメとか、うん、野生のジンベエザメが見れるエリアとか、オスロブ、あそこ生まれてからバス、ボートで30分、バスで20分くらい着いちゃうんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
あ、セブンの南なんですか。
そうなんですよ。なので、まあ、ちょっと足を伸ばすと、まあ、最後の秘境って呼ばれるところがもう縦横無尽にあるので、まあ、ぜひぜひいろいろ見て好きになって、もういいところをいっぱい見てもらいたいなと思います。
すごいな。なんかセブ、なんか日本人でセブのイメージがいいじゃないですか、
はい、
ビーチリゾートみたいに言うけど、うん、別に僕行ってもそんな、ね、セブシティでビーチそんなないですから。でもそのセブの人ドゥマゲティ行ってたりするじゃないですか、週末とかで写真とか見たら綺麗そうやなと思うんですよね。で他にもあの、まあ、クラークとかマニラとかでも週末みんなビーチとか行ってて、やっぱりその島に行くとすごい綺麗わけじゃないですか、
はい、
でそれがそのドゥマゲティ界隈にもあるわけですよね。
あのビサヤ地方と呼ばれるのが本当に島ばっかりなので、ちょっと行くだけでもう3時間以内の旅でもう日帰りで行けるようなところもたくさんあるし、まあショートトリップですね、2、3日とかでかなり楽しめる場所が点在しているので、実は そうですね、おすすめは、まあ、楽しむために地球の歩き方じゃなくてロンリープラネットとか一冊持ってかれると、あ、
はいはい、
あの世界あの細かく載ってるので。
あ、そうなんだ。フィリピンの情報は、
情報はもう比較にならないですよ。一冊英語の勉強も兼ねて、うんうん、ロンリープラネットフィリピンを買っていただいて、地球の歩き方は地球の歩き方で写真としての、ね、見れるっていうのがあるので、まあ、両方持っていくとかなり細かく、
なるほど、
あの楽しめるんじゃないかなと一応おすすめしてます、うん、1冊持っていくといいですよ。
わかりました、
うん、
またあの親子留学について教えてください。
あ、はい、こちらこそお願いします。
はい、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。